ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマ、〇〇の秋でお送りしてきました。読書の秋、食欲の秋などなど、定番のものからあなたならではの〇〇の秋を教えていただきました。ありがとうございます。それではお便りをご紹介します。ラジオネームくるみさん、ももさんこんばんは。もうすぐハロウィンですね。毎年パーティーやら何やらやって楽しんでいるんですが、過去には恥ずかしい思いをしたこともありまして、昔の話ですが、ミニスカポリスの仮装をした年にパーティー会場が近かったので自転車で会場に向かおうと思ったら、ミニスカートだったことを忘れていて、めっちゃ人に見られてずっと立ちこぎをしなきゃならなくなったり、これならと思って選んだ仮装が友達と丸かぶりでお互い気まずくなったり、初めて行ったハロウィンパーティーで気合を入れて仮装をしていったら、他の人はちょっとした帽子をかぶったり小物を足す程度の仮装しかしていなくて、ガチな自分が浮きすぎて5分で帰りたくなったりなどなど、いろいろありました。皆さんもどうぞお気をつけて、楽しいハロウィンを。くるみさん、お便りありがとうございます。ハロウィンですね。もうまさにそんな時期がやってきましたが、いろんなことがあったんですね。いやー、このあれですね、そのドレスコートじゃないけど、そのどのぐらいの温度感なのかっていうのは、やっぱり初めて参加するときはしっかり確認をしていかないと。確かにね、ちょっとお友達同士でハロウィンのパーティーしようって言っても、結構ほんの少しっていう場合もあったりするから、そこでね、全身もう変身みたいな感じでいくとすごい恥ずかしくなっちゃうし、また逆もみんなすごいいっぱい頑張って仮装してきたのに、私ほんのちょっとしかやってないってなると、また申し訳なくなっちゃいそうだし、その温度感はしっかり確認してから参加した方がいいものなんですね。そうなんだね。あとはまあ、仮装が友達と被っちゃったっていうのも、これも確かにちょっとね、恥ずかしいからある程度打ち合わせをしておいてとか、あえて揃えてとかも楽しいですよね。これやろうねって言って一緒に同じ仮装をして写真撮ったりとかっていうのも楽しそうな気がします。確かに服装ってすごく被ると、なんか何も悪いことじゃないのに、なんかちょっと恥ずかしくなる時ってありますよね。みんなで集まった時、同じ配色でこう上下合わせてしまったとかっていう時に、なんかちょっと気恥ずかしくなることとかありますけどね。ハロウィンだったらもっとそうだろうなって思います。そして最初の話ですね、ミニスカートで自転車はやっぱり乗れないですよね。ミニスカポリスのだって仮装って相当短いですもんね。そしたらそれは椅子には座れないから、ずっと立った状態で漕がなきゃいけないっていうのは、いやー辛いだろうなって思います。このなかなかね、スカートで自転車を漕ぐっていうのも難しいなって思うことがあって、でもスカートやっぱ履きたいわけですよ。自転車乗る日でもファッションはしたいから。そうだからね、で、そう、ミニスカートが無理っていうのはわかるじゃないですか。だからもちろんそれは最初から避けるんですけど、ミニスカートのタイトのスカートで自転車漕いちゃいけないんですよ。前から来る人の視線が気になるからけど、ロングだといいと思うじゃないですか。あ、ロング、あ、絶対この長さがあれば自転車越えても余裕だよなって思うんだけど、ロングスカートの中にね、大体みんなこう中に薄いこう、なんていうんですか、レギンスみたいのを履いてるんです、女の人たちは。だけどツルツル素材のレギンスを履いてて、ロングスカート履くと風がなびくと、シューってそのスカートが、その中履いてるズボンがツルツルだから上に上がっちゃうっていうことが分かって、そう、履いて だから恥ずかしくないはずなんだけど、やっぱりそのロングスカートが全部めくり上がった状態でレギンスで漕ぐっていうのがものすごくやっぱ格好が悪くてですね、何度か私は経験をしているんですけど、直してもダメ、直してもダメ、でももう行かなきゃいけないから服着替えに行く間がないっていう時のあの感じはすごい大変で、そうだからロングスカートだからいいっていうわけでもなかったりして、そう最近あんまり滑らないようなレギンスをこれなら組み合わせられるかなみたいなの、そう結構実はね何気なくみんな乗ってる風に見えると思うんですけど、その辺はすごいこう考えながら工夫しながら乗ってたりとかします。あとワイドパンツとか履いちゃうと自転車のチェーンのとこに絡まっちゃってっていう思いをしたこともあるので、ファッションはしたいけど自転車乗らなきゃいけない日っていうのはなかなか難しいなと思うんですけどね、いつもパンツだけだとねつまんないなとか思うと、そうなんですよ、まあまあでもミニスカートで乗るのはちょっとさすがに大変だと思うので気をつけなきゃなってねことですよね、このハロウィンシーズンは特にね。いやーもう楽しみですね、きっと今いろいろと企画して楽しみな予定を立ててる人もいっぱいいると思うので、ぜひ楽しいハロウィンを過ごしてくださいね。くるみさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます、そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰、
本日のゲストは歌手の田山ひろしさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
ああ、また今年田山さんとお会いできると思ってなかったのですごく嬉しいです、はい、
無理やりちょっとお願いしてすいません、なんか
全然そんなことないです、
申し訳ない。
なんか前回お会いした時はすごいお久しぶりになっちゃったから、もうちょっと間が空かずに来てくださいねなんて思っていたら、
もうすぐ電話しました。すぐお願いします。
ありがとうございます、嬉しいです。今日はねニュースがあるんですよね。
はい、
今日いらしていただいたのも皆さんにどうしてもお伝えしたい方がございまして、
はい、
教えていただけますか。
あのですね、今聞いていただいた瀬戸の恋歌、まあ、瀬戸内って書いてね、はい、瀬戸と読むんですけども、
はい、
9月25日にですね新曲を発売させていただきました。
おめでとうございます。
自分で拍手してる。
私もしてる。嬉しい。新しい CD がリリースされたんですね。
そうですね、新曲のカップリングですけれども。
わあ、そんなタイミングでいらしていただけて、まあ、嬉しいです。ありがとうございます。
私のふるさとを歌った恋歌ですからね。
ふるさとはどちらになるんですか。
あの広島県は三原市というとこですけどね。
はい。
知らないでしょ。
あの三原市には私も行ったことがないかもしれないです。
尾道市とかは有名ですけどね。
はい、
あの隣の町ですけどね。
へー。
とってもいいとこですよ。
どんなところなんですか。
まあ海があって山があって。とってもいいです。
とってもいい。その2つがあったらもういいところですよ、絶対ね。
もうだってもう、ま、町、あ、町っていうか、まあ、駅の方行くと、すぐ瀬戸内海ですしね。
う
ん、魚もいっぱい取れるし。
いや、
めっちゃいいとこですよ。
そうなんですね。うん、今回、その瀬戸の恋歌、
はい、
ふるさとの、自分のふるさとの曲を作ってほしいというリクエストで生まれた曲なんですか。
でとはお願いしてないんですけど、僕ぐらいの年代で、まあ中高年ですよね、中年の 現在進行形のなんかちょっとラブソング書いてもらえませんかってお願いしたんですよ、そしたら田山さんとこのふるさとの、町とっても綺麗だから、まあ言ってはないけど画像とか見てとってもなんかね、目の前に小さな島がねたくさんあって、とっても綺麗だからそれで書いたよっていうことで、なんと歌詞の中に、
はい、
惚れてていいよなこれからもって、
お
一度も言ったことない言葉ですけどね
そうなんですか
だ いやお前のこと好きじゃけとかそういうのはあるじゃないですか、告白の時って。
あ、はい、
でもまあこの年齢になってね、
はい、
これからも俺とってええよねってなんか言う自分を想像したら、いやもうゾワゾワゾワってなって
キュンとしてしまいます ね
なので、歌詞を見た瞬間に、先生僕これ歌えるんでしょうかって言った
本当ですか、
照れくさいですよやっぱり。
これでもセリフだと照れくさくても、メロディーが乗るとやっぱり違いますか。そうです、
ちょっと違いますね。だけどやっぱりレコーディング時とかね、なんか、お前ちゃんと女性の方を本気で愛したことあんのかって、ってやっぱね、いや俺だって人間だから愛したことありますよって気持ちが来ないっつって怒られて
すごい、作詞家の先生ですかそれを。
作曲の、
あ、作曲の先生が、
松井達夫先生がなんかね、
わあ、そんな風に、まあ、
こんな強くはないけどね
アドバイスいただきながら
なんか全体的にちょっといいんだけど、これからもちゃんとこう一緒に過ごしていこうっていう、曲なの、曲と詞なのに伝わんないっていうのがね、
わ、あれですか、田山さんがちょっと実はシャイだからこうあんまり、
いや見たらわかるでしょ
うちかな、どっちだろう
もうだってもうこう目の前でこうねオムさんと喋ってるのに全然目見れないですから、こうマイクだけを見つめてこう喋ってますからね
ちょっとね前にいっぱいこう配線とかもありますからね、若干見づらい環境ではあるんですけど、いえいえ、
右をこう向けば見れますけどね、
隙間からぜひ、私さっきからずっと覗いてたんですけどごめんなさい話が、
いえいえ、
でもじゃあそのシャイな感じではなく、もっと強いこう思いを、
そうですね、
歌に乗せてくれ、まあ、ということですか。
カッコつけてもいいし、なんか1番2番3番でね歌詞の内容が違うから、なんか歌い分けろって言われてもね、やっぱ難しいですね、
どうなっていくんですか3番に向かってこう思いが。
まあ一応出会った時とかこう、自分がこう都会に行って、苦労をかけてしまう、まあ半分以上男の懺悔ですね、こんな俺でも待っててくれたんだなっていう、もう二度と迷わない離さないとかね、もう二度と泣かさない離さないとか、でも惚れてていいよなこれからもっていうのは1番2番3番全てに入ってるんでね、リスナーさんとかね、この曲気に入ってくれて、まあ、カラオケで歌うとなるとやっぱりこうどっぷり使って主人公になってね歌ってもらいたいなと思いますね。
そうですよね、なりきってね、この役にならないとですもんね、
まあ、俺もなりきってないから何とも言えないんだけどやっぱね、目の前になんかお客さんとかいるでしょ、そしたら女性のお客さんとか多いから、パッと顔見たら目をそらさないんですよ、そのお姉様方が、
みんな見てますよそれ、田山さん歌ってたらもう顔
見てるから
見てると思う、
なんかね照れくさくなっちゃうんで、
あ、逆にね近くでこう見られちゃうと ね
近い場所とかありますからね、
じゃあ田山さんの方がちょっと視線を外してしまったりするぐらいですか。そうなんです ね
やっぱ照れくさいですね、なんかね、
このそのふるさとの歌ということですけど、今までもいろんな歌を歌っていらっしゃいますけど、はい、初めてになるんですか。
そうですね、ふるさとって、まあ、三原市津波っていう場所があるんですけども、海沿いの町で、でそこを舞台にして、そこでまた再会するっていう歌なんだけど、まあ僕も27ぐらいの時にね、東京出てきたから、そっからもうほぼあんまりね帰ってなかったりすることもあるから、やっぱりよく行ったところなんでね、そういう情景はやっぱり浮かびますね、誰もいないですけどね一人で歩いていますけど、
あ、でもやっぱ歌ってるとその景色がこう頭の中に浮かんでくるんです ね
なんかね、やっぱり都会よりはやっぱりね、生まれた ふるさとがやっぱりね、いいなってやっぱ思っちゃいますね。
そうなんですね、うん、私ふるさとがなくてっていうのもあれなんですけど、ずっと東京生まれ東京育ち、はいはいはいはい、ここに帰ると、はあ、ふるさとだなって、その感覚ちょっと羨ましい感じもあって。あ、
そうですよね。
ずっと住んでるとまたちょっと感覚ちょっと違いますもんね。
変わるかもわかんないですけど、僕らからするといいですよね。あ、羨ましいなっつってね。
お互いないものでないですね。
そうなんですよ。
そうなんですかね。いいなって、私もそんなふるさとの歌とかなんか歌いたいななんて思っちゃいますけど。
でもね、全国各地行かれてるから、そこで出会った方々との思い出とかがやっぱりね、たくさんふるさとになってると思いますけどね。
すごい素敵なことおっしゃいますね。そっか、自分のふるさとだけじゃなくてね、いろんな思い出がそれぞれの土地にあって、いろんな出会いがあると。
ももさんもそうだと思いますよ。
そうなんですね、やっぱり、はい。なるほど。今回の CD はこの曲が2曲目にカップリングとして入っている、はい、ということですが、もう一つのその1曲目の方のお話も伺ってもいいですか？
ぜひぜひ。今回ですね、はい、僕のお師匠さん、作詞家の志賀大輔ってね、27の時から、上京した時から親代わりでね、ずっと指導していただいたんですけども、はい、亡くなって今年、もう7回忌だったんですよ。
はい。
でやっぱり新曲出すにあたって、なんか先生との思い出だったり、今まで出会った方々へのなんか感謝の気持ちを伝えたい歌が欲しいなと思って、ちょっと依頼したらですね、作詞家の宮城圭先生も志賀先生とお付き合いがあった方で、いろいろ昔お世話になったんですよっていうことだったから、作家の先生もなんか先生のことを思い出しながら詩を書いてくれたのかなとも思いますし、若い時って27、30ぐらいの時って、なんかその時に言われたことが全くなんかね、わかんないんですよ。何全然関係ないこと言ってんのかなとか、いや俺は俺でこういうふうに思ってるのになんでって思うことあるんですけど、志賀先生もなんかああしろこうしろっていう先生で全くなかったんですね。ただ頑張ってるお前に頑張れとは言わないけど、とにかく体だけは大事にしろよっていう、もうこれだけはもうずっといつも言ってて、で息子さんが僕と同い年だったんで、一人息子なんですけど、一応息子と思ってこう接してくれてたのかなっていうのが今やっぱり ね思い出されますね。やっぱ反発ではないけど、なんか時が経てばね、その時のお師匠さんのね気持ちもなんかこう分かってくるし、あとは父親へのね感謝の気持ちをちょっと伝えたいなと思ってね。
田山さんのお父様へ。
そうですね。一応一人息子だから、上京するときに、親父と一緒に水道工事ずっと、広島三原いるときやってたもんで、本当は親父は一緒にずっと水道工事やっていこうと思ってたんでしょうけど、僕は僕でね、夢を追って出ちゃったから、なんだろうなって、だけど、その時何も言わずにね、頑張ってこいよっていうか、ダメだったら帰ってくればいいじゃんみたいな格好で優しくね、無言で、照れくさいもんね男同士っつうのは、だから、何も言わず送り出してくれたけどね、その感謝の気持ちをちょっと伝えたいなと思ってお願いしたんですよね。
そういう心情ってね、若いその飛び出していくときはなかなか親心ってね、
全部は
理解できてないですもんね。
それしかも思ってないでしょ
う。そうですよね。でもきっとその時のお父様としてはもうちょっと一緒に仕事したかったなって思いもあったかもしれないし、でも息子の夢を応援してあげたいっていう思いも
父親もね、熊本の田舎から6人兄弟だったかな、長男だけど飛び出しちゃったもんだから。
あ、そうなんですか。
いいか、ラジオとかもすげえ昔のことだからね、やっぱりそういう気持ちも男として分かってくれたのかなって今思うとね。
お父さんも同じような経験をされてたんですね。
なんかね、飛び出して裸一貫でっていう感じだったからね。
そうですか。 ああ、そして今こうしてね、歌を歌い続けていらっしゃるっていうこと、やっぱお父様にとってもすごく、ね、嬉しい。あの時に本当に応援してよかったって思えることですもんね、
と思ってくれれば嬉しいなと思うし、やっぱりなんかあの誰かのおかげでっていうのなんかあるじゃないですか、
はい、
この人と出会ったおかげでなんか今があるみたいな、今日こうしてねラジオまた出させてもらうのも、前回出させてもらってまたお願いします、あ気軽に連絡してくださいって言ったおかげで出てるわけだから、やっぱりね、なんかこの年になるとつくづく感じますね。やっぱり一人じゃないなってやっぱ思っちゃうね。
そうですよね、
ごめんなさい真面目な話して、
あいやとってもいい話でわあ、じゃあそんなお父様への感謝の気持ち、
そうですね、
お師匠さんへの感謝の気持ちも、で
2番は父親への感謝の気持ちって、きっとなんかね、みんな誰しもこういう尊敬するっていうか、今だから分かることってあると思うんですよね、
そうですよね、この話をお父様にもなさったんですか。
いやいや、あのずっと入院してるから、なかなかちょっと面会時間も合わなかったりするんで、
まだじゃ聞いてらっしゃらないかもしれない、
一応送ってはあるんだけど、
じゃあもう詩は読んでくださってるかもしれないけど、ああそうなんですね、
父さんのこと書いたよって書いてもらったよっつって、だから元気でね、また退院してねっていう感じでね、
お父様に届いてるといいですね、
大丈夫ですよ、
そうですか、なんかそのお話を聞いてから聞くと、またこの曲がねグッドな、皆さんもそれぞれそういったその尊敬する人とか感謝の気持ちを本当は伝えたい人とかを思い浮かべながらね聞かれるんじゃないかと思いますので、はい、この曲は後ほどじっくり今すぐねちょっと聞いていただきたいところですが、
はい、
最後にじっくりとフルコーラスをお届けしたいと思いますので、
よろしくお願いします。
もうちょっとだけ皆さん待っていてください。そしてあのコンサートのお話もお聞きしたいなと思うんですが、
新曲出たら、演歌の歌い手さんとかね全国キャンペーン行ったりとかってたくさんあると思うんですけど、僕もあの、はい、全国各地コンサートっていうかね、
はい、
カラオケ店さんの絵のねキャンペーンっていうかね、はい、お店にお邪魔して、はい、あの新曲を披露して、聴いていただくってことを全国でやっておりますんで、
はい、
どこかでお会いしたら、あのラジオに出てた田山ひろしだなっつって、ちょっと見に行ってみようかなとかっていうのもあると思うんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ、
はい、あとはですね、11月の10日の日曜日なんですけど、
はい、
歌仲間というか、仲間の愛媛健一さんの、デビュー12周年のコンサート、
はい、
栃木防災ナチュラルホールで行います、
はい、
一応僕も3曲ほど、新曲も含めて歌わさせていただくんですけど、一応ピアノの演奏とバイオリンの演奏で歌わさせていただきますんで、カラオケとは違った感じで、
そうなんですね、
聞けると思いますんで、
素敵ですね、
ぜひご興味のある方はぜひぜひ来てください。つい先日も松山で2カ所、メンバーで行ってきたんですけどね、
はい、
とっても良かったです。
ここ行きたいという方はどのようにチケットを取ったらよろしいでしょうか。
ですね、私の所属しておりますレコード会社のエイフォースエンターテインメントっていう、エイフォースエンターテインメントよろしくお願いいたします。変な宣伝になりましたけどもそちらの方のホームページ見ていただけたら、
はい、
愛媛県知とかで検索していただけたら、チラシみたいなのね、
はい、
出てきますんで、
はい、
ぜひぜひ、チケットの方もまだまだございますんで、ぜひ来てくれれば嬉しく思います。
はい、11月10日日曜日、はい、もうちょっとですね。
そうです、
もうすぐですね、はい、ぜひ皆さんお出かけください。いやー、やっぱりね、生の歌聞きたいですもんね。
そうですね、気合が入るっつうか、なんか燃えますね。
燃えますか、
何なんすかね、
あれやっぱりスイッチが入りますか。
入りますよ。
あ、そうなんですね。そのコンサート中もおしゃべりしたりとかの時間もきっとあると思うんですが、
はい、
いつも田山さんこういう雰囲気でお話しされてるんですか。
もう こんな感じですね。
なんかこう田山さんのトーンをこう癒されますね。なんかこう 何でしょう、心地よいこの声の響きが。
そうなんですか。
うん、なんかそんな感じがします。
初めて言われました。
本当ですか。
はい。
いや、すごくそう思います。じゃあ、トークも歌も楽しんでいただけたらと思いますので、はい、ぜひ皆さん、お出かけください。
はい。
田山さん、広島のご出身という話でしたけれども、広島って美味しいものがたくさんあるというイメージが私の中に。
広島市内、まあ広島全体で言えばね、やっぱり美味しいもんいっぱいありますよ。
ありますよね。もし旅行に行ったら、絶対にこれは食べた方がいいよっておすすめするとしたら
何ですか？三原はですね、まあ何でも美味しいんですよ。まあ駅前の方に、割烹料理屋さんとか、リーズナブルな値段で食べれる店、やっぱ多いんですけど、タコ。三原はタコが有名で、地タコね、タコ漁が盛んで、
はい、
ちょっと前テレビでもね、なんかみんなが知ってるでかい番組、なんとかなんとかショーみたいな、
なんとかショー、
地域の何か
とか、なんとかショーありますね、
なんとかなんとかショーみたいな、はい、あそこも出てましたけどね、タコってこっちだと天ぷらでも唐揚げでも、
はい、
ぶつ切りにして揚げてるイメージがね、
一口サイズがコロコロと入ってますよね、
多いけど、三原は、その店は足一本丸々、これぐらいって何十センチ、これ
30センチぐらいあるよね、そうですね、
足一本丸々揚げてる天ぷらね、
天ぷら衣がじゃあ外側について
ついてる、衣がまたうまいんよ、あれ本当な、衣にも味がついてて、
味付けはどういう味、お塩とかつけるんですか、
あれどうなんだろうね、天ぷら、天ぷら衣自体もちょっとついてんのかな、
ついてるのかな、じゃあそれは何かにつけて食べるわけではないんですね、
もう
そのまま食べられるものなんですね、
衣タコにも下味つけとるし、あれはね、生のタコじゃダメなのよ、一回冷凍せんと、
冷凍したやつ。どうしてですか？
旨味が凝縮するから。
すごい。冷凍するとそうなるんですか？
そうなんです。と、テレビで言っていました。なんとかショーで見ました。
そうなんですか？お母さんとかおばあちゃんから聞いた話とかではない
違いますよ。テレビで見たから。
テレビで見た。
うわ、出とる出とる
東京の人と同じ感じで知識を得た感じですね。そうなんだ、みたいな。
そうなんじゃつって。
タコ茹でてからじゃなく生、どうなんでしょうね、肉茹でてるのかな、
茹でてんのかな、でも、洗濯機で洗うは洗うけどね、
タコですか、
ぬめりをね、
洗濯機みたいにこうガーッと回しながらってことですか、
二層式ってわかる、
わかります、洗濯機の脱
水機とか、
はい、
多分あれで洗っとるんで思うんだけどね、
タコ専用のあれなんですか、洗い機みたいなの、
まあ普通の洗濯機じゃ思うけどね、
本当ですか、お洋服みたいに洗われるんですか、
ぬめりをこう取るね、
へ
え、塩振ってね、
いや美味しそう、30センチのタコそのままじゃ一本持って、
そうそうそう、
原宿でクレープ持って歩くかのようにタコを持って、
思ったより硬いなこのクレープみたい
それ持ちながら観光できちゃったりするような
でも本当柔らかくて、冷め、まあもちろん冷めてるんだけど、美味しいし、
美味しそう、
全然うまいっすよ、
いいな、すごい美味しそう、
駅前にございますんでね、
そうですか、三原の
三原市の駅前に、
でいろんな場所でも食べられたりするんですかね、
そうですね、三原の道の駅とかでもなんかこうタコ店とかって売ってたりするし、
いいですね、もう私は本当広島焼きとか、もみじまんじゅうとかのイメージしかなかったの で、
そうですね、
タコを初めて聞きました、
まあね、
食べてみて、あとちょっとコリッとしたタイのお刺身も食べてみたいです、
タイはね、もうタコ刺しとか食っても全然違うよ、
そうでしょうね、ね、田山さんもおしゃべりしてたら、
はい、
あっという間にまたお別れの時間が近づいてきてしまいまして、あ、
そうですか、まあ
ね、
もしよかったらね、広島の三原行ったら、俺の10個への先輩がやってる、はい、いい居酒屋があるから、俺の名前出せば、
はい、
正規の値段で提供してくれます、
正規の値段なんか一品ぐらいとかってわけではなく、
大丈夫大丈夫
とかではなく
出してくれますよ、
田山さんと仲良しだからぜひ行って、
全然駅前に、
じゃあ広島行くときは田山さんに一度ご相談してから、
もうめちゃめちゃいい先輩でね、
へー、 先輩ぜひこのラジオを聞いていただいて、
聞いてますよ、
聞いてもらえたら
言っときます
ね、嬉しいですね。ぜひぜひあのいつか私も食べに行きたいと思います。行ってください、
もう駅前ございますんで。
田山さんありがとうございます、はい、本日のゲストは歌手の田山ひろしさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ来たよ。
いらっしゃい。こんばんは。
こんばんは。
あれ俺お化け出てきたかな。
こんばんは。
白装束かなこれ。
私何か子供番組のキャラクターだと思った。
ゾクッとした。
可愛い感じ。
可愛い感じだと思った。
キャラクターだと思ったよ。
大丈夫まあ本当に
本当
来ちゃった来ちゃった
震えてたでしょ声が。白装束が見えた。
来ちゃったよ。
田山さん先ほどはどうも。
あれからもう俺ちょっと飲んじゃったから。
本当に
私も飲んじゃったから。
だからかちょっと震えちゃった感じ
じゃない
声が。飲んじゃったお疲れ様でした。プシューだったから
ね。もう早速ね、そうなんですね。ちょっといい感じでじゃあここ、もう一杯ここでもぜひくつろいでってください。
あぜひ
ここ座ってください。どうぞ。
これあれって飲み放題。何飲み放題ではない。
残念ながらないんだけど。
わかりました。
いいかしら。
大丈夫です。ポケットに千円札をたくさん持ってきたから任せて。怒っちゃおうかな俺。
千円札たくさんってどういう。怒っちゃおうかな。それどういうニュアンスなんですか。
どういうつもりだったのかな。それは
なんだろう。それこうあちこちに巻こうとしてたのかな。いや、うん、
ポケットに入るだけ入れてきた。
万札ではない。
ないね。
万札を折る勇気がなかった。
新しくなったことだしね。
なかなか折れなかった。旧札だけ持ってきてるから
。
旧札だけ。
旧札だけ。そう、何飲みますお二人。
あ、じゃあビールでお願いしていいですか。
はい、ビールで。
はい。
じゃあ僕ハイボールでお願いします。
はい、わかりました。ちょっと待ってくださいね。
はい。
はい、お待たせしました。
いやいやいやいや。
はい、どうも。ママの何飲むの。俺作ろうか。
ママは今日もビールで。
あ、じゃあ俺ビール入れんね。
ビールで。ありがとう。どうもありがとう。
さすが生ビール入れる達人ですもん。さすが常連。
そうそう、取ってつけたの。
うまい。サンド好き。
酔ってますね。
3回。
何それ。サンド好きってあるんですか田山さん。
サンド次なんかこうバーッと出して泡をこう上げてこう一回切ってまたこう入れて泡切ってって
3回やる。
泡がね硬くなる
よ
ね。
ママ
さんお酒お好きなんですね。
ママ大好き。
いやいやいや、ママ知らなかったの。
ママまだ3ヶ月目だから。
ああそうか。
大好き。
1回で入れるしか知らなかった。3回に分けて
みる。
じゃあもうとりあえず。
あ、そうね、乾杯しましょうか。
はい、はい、じゃあ3人でママも一緒に。
はいはい
はい、はい、じゃあお疲れ
様。乾杯でーす。乾杯。おかわり。
あ、はや。
早いな。
もうですか。これ中直期なんですけど、こんなペースなんですか。
あ、分かりました。最初に 2,3 杯ぐらいね。
すごい。ちょっとじゃあ3回で。ワン、ツー、スリー。はい。
早いな。ワン、ツー、スリーって早いな。
早いですか。
これもちょっと今びっくりしてるペースの速さと。
すごい速さですね。
ペースも速いけど酔いも速いから。
もう相当来てるから。
田山さんどのぐらい普段飲まれるんですか。
普段どうだろうね。まあビール。 2,3 杯飲んで、あと焼酎かな。
焼酎好きなんですね。
焼酎飲みますね。
芋ですか。
芋も飲むし麦も飲むし、
あ、両方
いい、うん、両方。
さっきね、広島の美味しいものの話もいっぱい聞いたんだけど、うんうん、広島もやっぱお酒と
めちゃ有名だよ。
あ、そうなんだ、うん、
有名有名。横山大観が愛した酒とかね。
へ、
うん、酒蔵にこうずっといたから。横山大観、横山大観が誰か知ってる？
知らないです。
今二人ともハテナが渡り飛んでしまった。
有名な富士山とかを描く画家だよ。
画家の方、
広島出身。
出身か、違うけど。
あ、うん、その横山さんが愛したお酒があるんですか。も
うそこに昔はこうね、若い時どうか分かんないけど、登竜先とかでなんかこう書いたりするわけよ。
うん、
ね、谷町にちょっとこうあれしてもらってみたいな。そんでいっぱい持ってるんだよ。
へ
え、
う
ん、美味しい酒。旭菊水と、なんだっけ、今旭菊水だっけな、あともう一個あったんだけど、地震で煙突折れちゃって、煙突直すのが、あの、直すのに1億かかるっつって
、地震
で。うん、だからこそ、それ、あの、やめたんだけど、俺そっちの方が好きだったんだけどね。うん、でも、美味しいお酒、水がね、井戸水がもうとっても美味しいから、日本酒はね、美味しいよ。
水が美味しいとお酒、ね、うん、美味しいのができるって言いますもんね。有名、
うん。あとは、なんかね、市内とか、ちょっとね、やはり、カモズルとかそっちの方とかね、いっぱいありますけどね。
やっぱり強いんですか、広島の方たち。なんかイメージ
強いんじゃないかな、やっぱり、
ね、そっちの人たち、うん、お酒強い人が多いイメージがありますけど、
焼酎ブームっていうか、なんかその前はやっぱビールか酒かだったもんね、日本酒か。
僕の知り合いの広島の人たちは全員強いですね。
うん、
あ、そう、うん、
だから自然的に広島イコールお酒が強いってイメージはあります
ね。
うん、遺伝していくのかね、お酒の強さって何なんでしょうね。
そう、強くなっていくんじゃない、
環境でか。そうか、うん、慣れていくのかな、まあ、体が ね、
こうなんか、アルコール分解する、ね、やつが出ない人もどうしようもないけど、
やっぱり早い力からトレーニングするとね。
そう、
ほら、そう、みんなまで言わないけど、
って言った時からお酒飲んで、
哺乳瓶の中に入ってる、哺乳瓶
の中にこそっと入ってるって大変な問題だね、うん、それはね。
聞いたことありますけどね、小耳に挟んだ
都市伝説ですからね。
都市伝説ってことにしておきましょう。
危ない危ない危ない。
そうなんですね。
いいよ広島は。
え、料理はされるんですか、田山さんは。
あ、一人暮らしだから、うん、やりますよ。
作ったりとかも、うん、あ、うん、されるんですね。じゃあおつまみとかも。
某定食屋で東京来てから、某ご飯おかわり自由の
どこだ、
なんとか県。
ああ、僕よく行くとこかな。
なんとか県の歌舞伎商店で。
14
年ぐらいやってました。
そうおっしゃってた、歌舞伎町のとこでアルバイトしてるってお話されてましたもんね。
料理うまくなりたいっすね、僕はね。いろいろちょっとちょこちょこやってるんですけどね。最近ペペロンチーノがすげえ美味しく作れるようになって、ちょっと嬉しいですけど。
何、そんなハイカラなもん作れるの。
いやいや、ハイカラですか、ペペロンチーノ。
俺はレトルトでしか作ったことないよ。
一からです、一から一から。
すごいな。俺らはもうね、なんかのタレや使ったりとか、そういう感じだから。
それもやりますけど、
うん、全然やります。
そういう感じでしかできないから。まあでもなんかだんだんなんか自分の味の好みになっちゃうよね。どうしてもね。
何もそれは自分の好きに食べれるから。
ママが得意料理は何？
ママはね、うん、ママ今子供がいるからね、うんうん、どうしてもその今自分の味にって言ってたけど、やっぱ子供たちが食べやすいようにっていう感じだから、子供が生まれる前はやっぱり大人が好きそうな、うんうん、辛いものとかちょっとスパイスが効いたものも作れたの、うんうん、もう最近はやっぱ子供たちがいっぱい食べてくれるとも安心だから、うん、っていうので
優しい味どっちかっていうと、う
ん、そうかもね。ここだから10年ぐらい、ね、あ、そう、上の子が10歳なんですけど、うんうんうん、ここ10年カレーは甘口しか作ったことない。
マジか。
そう、ルーを買う時も必ず甘口
しか
選べないけど、
ね、最近中から食べれるようになったからね。甘口の方がいいよね。
そう、本当ですか。
本当本当、
辛いのがあまり得意ではない。
なんかね、頭の上からあのめっちゃ汗出るのよ。
あ、同じだ。
頭皮つうか、もう目の下とか、
もう同じ。
ビチャビチャにな
っちゃって、カレーの話しただけでもここから出てる。
想像しただけでもね、
想像しただけ
パブロフの犬状態じゃないですか。
うん、
汗 刺激物ですよね。刺激物そう食べると、
うん、もう こっからもう
わかるわかる
あと出ちゃうから
分かりますよね。でも
田村さんはあそれが嫌で嫌であまり食べないとかそういう
そうだ、ね、外で辛いのね。なんかみんなね
恥ずかしいですもんね。
あの面白がってなんか、はいはいはい、インド料理なんだっけ、うん、なん、
はい、
なんていうの
インドカレーですね、
うん、なんかなんがついてなんかこうちびっこいカップに何かこう何種類か入って
たりするようなイン
ドカレー分かんないからあのこの緑色のやつはもう辛くないから野菜だからっつって食った一番辛いやつだった
グリーンカレーは一番辛いです。
もう二度と
辛いのは辛いですね。
グリーンカレータイカレーだけどね。
なんかねめっちゃ辛かった。
うん、グリーンカレーが一番
最初はなんか甘いんだけど、
はい、あ後から
どうしようどうしようちょっともうずーってきてみんなそれ見たらちょっと笑っちゃ
う。ちなみに僕はあのタイ本国でグリーンカレーを食べて、うん、ちょっと呼吸困難になりました。
そん
な辛すぎて
どう、ま、はってなっちゃ う息ができなくなっちゃうから
水が出てこない
レストラン
で。いやあのないんですよ。日本みたいにあのこうピッチャーがあって飲み放題じゃないんですよ。あの外国って水が飲めないから有料なんですよ。
そう
よ
ね、
で水を飲みたければ部屋に帰らなきゃないのよ。ゲストハウスの中の食堂で食べたから水を飲むのは部屋に帰らなければならない。だから急いで食ってうわっはってなりながら。
そんなに辛いんだ。
めちゃくちゃ辛いですグリーンカレーは。すごい辛い。
じゃあまだ大したことないレベルの。
いやでも
あれだったんだね。
本国の人が店を開いてるんだとしたら、うん、多分あの本場の味だったかもしれないですね、
うん、日本人だったね。
あじゃああんまり
日本人だったよ。
かもしれないですね。
所さんの方で食ったけどあれ日本人だったね。
日本人でしたか。
所さんは日本人だった。
よく覚えてる。
所さん
相当辛かったんだろうな。
辛かった本当ね。
めちゃくちゃ覚えてる
ね。あ覚えてる。マレイラもトラウマよ。本当に
それからもうしばらくはもうね辛いものには手出さないように。
もう無理無理。
そうかじゃあカレー屋さんとか行っても甘口を選んだり。
一番甘い。そういう本格的なやつはね。
うちのカレーはもしかして喜んでいただけるかもしれないです、あのさつまいもとか入れちゃうからさらに甘くなっても
いいよね。野菜の甘みがね
フルーティーな感じで
いい、ね、めっちゃ手込んでるじゃないですかさつまいも入れるとかね。
そりゃもうお子さんね、
そうもう食べてくれないとやっぱねお母さん不安なのでとにかく食べてくれて栄養がいっぱい取れるもの、ね、
俺たちはレトルトで食べて毎日頑張ってるのにそんなの食べてなんかちょっとずるいなっていうあれはありますよね。
もうじゅんちゃんすれてる。じゅんちゃんすれてる。
ママのカレー食べたいな。
分かったよ。じゃあスナックももね今度ね。
そうだよ。
出せるようにねお料理を。
突き出しとかなんかこう。
ね、そうですよね。スナックもも飲み物しかいつも出てこないからね。うん、確かに。
スナックだから。そう。乾物だけだからここ。
そうかスナックあんまお料理出てこなかったりするんですね。あ、そうなのか。
そういう中でももカレーがあれば、うん、もうお受けですよ。
確かに。
毎日来ちゃうよ。
そうか
俺毎日来てるけど
そうね毎週ね毎週来てくれてるからラジオあるためにね
通ってんな。
いやもうねここしか来るとこないんですよね仕事終わって。
あでもいいやね、うん、まあね
嫌われないかどうか心配なんですよ。もうまたってい
つまでも素敵なゲストさん連れてきてくれる。
カランカランと音を聞くだけでもう純ちゃんの顔が浮かぶようになっちゃったわよって怒られないかどうかあれですよね。
そうね、うん、ありがたい、
うん、いやいいよね。でもなんかねこう常連になれるスナックってなんか俺住んでるの新宿なんだけど、はい、なかなかできないね。
あそうなんですか。
ゴールデン街とか行かれないですか。
あんま飲みに外で出ない
けど。ああなるほどなるほど。
スナック入る勇気がないね。あ誰かの紹介じゃないとね。
お仕事ではそういった場所もでも行かれるんですもんね。
あの、
うん、
あのまあ、
慣れてらっしゃる
からなんか行こうっていう感じになんないのかもわかんないけど土地柄なんか怖いもん。
あでも気持ちは分かりますよ。
もう老舗の何十年やってる誰かの紹介でだったら、
はいはい、
あとゴールデン街とかだったら行けるけど小さな店いっぱいあるじゃん、
はいはい、
ああいうとこだったらね行けるけどなんかビルの中に入ってるなんかこう
あたまたもうなんかねちょっと
めっちゃ怖いなって思って
怖い怖い入ったが最後ね何が起こるや
え午前で飲めますかっつって
また今日来た時みたいに声震えちゃうよ。
いっぱいね。って考えて
くれる。白装束が見えちゃう。 や、あの、多分なんか、ね、入ればママはあの優しいと思うんですよ。どこ
も。ああ、そうだろうね。
お客さんはだから、いらっしゃい、どうぞどうぞってなんかもしれないけど、常連が多分いるんですよ。常連がちらっとこっちを、そう、あいつは誰だって感じでこっちを一別するあの感じが、ちょっと怖いな。
ちょっと苦手かも。
はい。そんな感じしません。
苦手苦手。うん、まあでも反対だったら見ちゃうけどね。
やっぱり睨んでるわけじゃないよね。
じゃないよね。
俺のテリトリーに入ってきた、あ、誰か来たんだみたいな。
全然、は
い、
相当性格悪い。
いや、それそういう経験が何度かあるから、ちょっと怖いなみたいな。
怖いよね、なんかね、はい、勇気いるけど、まあ、
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに歌手の田山宏さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。田山さんと一緒にやりましたスナック桃のコーナー、すごく楽しかったですね。田山さんのお話本当に面白かったです。そして CD がリリースされたばかりということで、新しい曲ぜひ皆さん聴いてくださいね。またいらしていただきたいです。桃館では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は momokan@hatanaka.com、 momokan@hatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃館ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、 お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。